おはようございます。今日はヨハネ黙示録を離れてこの母の日の御言葉をお届けにさせていただきます。5月の第2日曜日にカーネーションを送ってお母さんに感謝を表す母の日は1907年アメリカの西バージニア州のある教会で行われた記念会が起源だそうです。アンナ・ジャービスさんの母はその教会で26年間日曜学校の先生の講師を続けました。アンナさんもその母のクラスの生徒でした。ある日のこと、あなたの父と母を敬えという聖書の言葉を学んだときに、アンナのお母さんは子供に対する母の愛、その苦労を語った後で、お母さんの愛に感謝を表すにはどうしたらよいでしょうかと問いかけたそうです。アンナはその時から母に感謝をする方法、という宿題を心に温め続けるようになりました。母が召されて2年後、彼女43歳の時、母が奉仕を続けた教会で、母の記念会を催して、母が好きだったカーネーションの花を集まった皆さんに贈るという感謝の表し方をしました。アンナの挨拶の言葉を聞いて、教会員たちは感激して、みんなで毎年一緒に自分たちの母への感謝を表す会を開くことになりました。すると、それが他の教会や町にも伝わり、感謝会が広まり始めました。デパートの和田メーカーも、日曜学校の校長を長く務めている信者なので、自分のデパートでも、母に感謝する集会を開かれました。こうしてアメリカ各地に広まって、1914年、大統領が5月第2日を母の日にするっていう文書に署名をして、これがアメリカから世界に広まったそうです。日本にも大正時代の初期に早速伝わりました。神様は人間を男と女にお作りになり、二人が一つに結ばれて子供を産み育てるようになさいました。子供は父と母の愛の中で神様の愛を表す人格へと育つようにお考えになったのです。では、父親と違う母親の役割、は何でしょうか。母親の役割は懐にあります。今日の聖書詩篇の22編10節、私を母の胎から取り出しその渋さに委ねてくださったのはあなたです。これ口語訳の方がいいんですよね。口語訳はこうなってるんです。しかしあなたは私を生まれさせ、母の懐に私を安らかに守られた方です。神様は、忍び子はみんな母の懐に優しく抱かれ、父を与えられて育つようになさいました。この、招きの聖句、今日の聖法にはね、詩篇132なんて間違えダメですね。詩篇131なんです。詩篇131-2。ここは間違いないで読んでいただいたんですけど、私は魂を沈黙させます。私の魂を幼子のように、母の胸にいる幼子のようにします。ってありますね。これも、口語訳ではね、かえって、しばなれした緑子が その母の懐に安らかにあるように、私は我が魂を鎮め、かつ安らかにしました、と訳されています。神様は私たちをまず母の懐で育てることによって、神の懐に生きるものがどんなに魂に安らぎを与えられるものなのかを悟らせようとなさったのでした。子供たちはその母の懐の中で魂の平安、信頼感を養われ、情緒が安定してきます。そしてこの情緒の安定が穏やかな心の広い人格形成の土台になっていきます。神様への深い信頼感が養われていけば、大きくなって厳しい困難の中に立たされた時にも、あるいは成功して傲慢に陥りそうになった時にも、幼子の心を取り戻して神様のご指示を仰ごうと祈ることができます。これは大人にとってもとても必要なことではないでしょうか。フランスの小説家ボベはこう言っています。母は何かをし、何かを言うよりも、そこにいるだけで十分役割を果たしている、神に全幅の信頼を寄せることができるように、と我が子に与えた母は彼女の人生の役割を全うしている。イエス様は憐れみ深い人は幸いであるとおっしゃいました。この憐れみ、これはヒブル語では子宮胎の複数形ラハミーム、という語が使われています。ユダヤ人は、憐れみ深い人を、子宮をいくつも持っている人、と表現したんですね。人間の体内にはたくさんの臓器があり、その働きによって、私たちの命が養われ、守られています。しかし、ただ一つ、自分の命ではなく他の命を養い育てる臓器がある。それが女性にのみ備えられている子宮です、という解説を読みました。私たちは口から食べ物を入れ、胃袋で消化して、腸から血液を通して栄養素を体内に送り出します。肺で呼吸し、心臓で血液を体内に循環させます。その間にもたくさんの臓器がありますが、どれもみんな順調に働かなければ私たちの命は保たれません。でもこれらの臓器は全部自分の命のために働いてくれる臓器、しかし子宮だけは違う。自分の命ではなくて他の命のを育てるために働く臓器なんです。さらに私の心を引いたのは、このどんな命でも選り好みをしないで受け入れるという言葉なんですね。誰でもこのような子供を持ちたいという願いを持っています。でも母の胎は命を出すときに入学試験をしないんですよね。将来どんな人になるか全く見当がつかないまま、無条件で受け入れ、10ヶ月の間抱き続け、自分の血と命と命までも分け与えます。まさに慈悲そのものを表す素晴らしい臓器なのです。そして生まれてからも命が育っていくために長い年月にわたって世話が必要です。何一つできない赤ん坊を 忍耐強く育てていく原動力が愛です。その愛を神様はまず母性に備え命を託されたのでした。私たちが母性に惹かれるのはまさに母にそのものの働きをする母の体内で育てられたからではないでしょうか。私の神の創造の技の神秘さに頭が下がります。その親子の小説神の汚れたてお読みになった方多いと思うんですけどね、そこにある大事なエピソード、この産婦人科の医者から誰も引き取らない赤ん坊を養子にしたトーマスさんの話が出てきます。二人の会話ちょっとご紹介します。日本人が誰一人としてもらわない子をどうしてもらってくれるのですか。先生、それは簡単です。私がその赤ちゃんに選ばれたからです。私はその赤ちゃんのそばに住んでいました。その赤ちゃんが生まれた時、先生は私のことを思い出してくれました。偶然と人は言うかもしれませんが、偶然ではありません。神様がそうしてくださったのです。しかしトーマスさん、日本人はそういう時には決まって素質ということを言いますよ。素質がいい子ならば欲しいけども、そうでないならいらないという感じでね。秀才になりそうな男の子、美人で気立てのいい女の子ならいい。先生、それは少し違いますよ。もしもそれが果物や野菜なら私も品物を選びますよ。虫の食ったリンゴや腐ったジャガイモ、これは良くないです。しかし、人間は品物ではない。リンゴやジャガイモと比べることはできません。人間はもっともっと大切なものでしょう。日本人も子供のお宝って言ってるじゃないですか。私たちはお宝をもらうのです。頭を下げてよろしくって言うほかないですよね。この会話を読んでどうお感じになりますか。子供は親が選んで決めるものではない。それでは品物扱いになる。人間はもっともっと大切なものでしょう。このトーマスさんの言葉は本当に重い言葉ではないでしょうか。人間は私たちが自分の好みで選ぶことを寄せないほど尊くて大切なもの。だから私たちの判断ではなく、神様が深い真実の愛を持ってお決めくださったものだからこそ、間違いなく恵みなのではないでしょうか。ですから我が子に対して自分が選ぶとしたらこんな子は選ばなかったと思うようなことがあったら、だからこそこの子は神様がお決めになった子なのだと受け止める信仰を持ちたいものです。2歳から3歳の子を持つ母親6000人の調査で、子育てはつらい 90%、 子供が可愛いと思えないことがある 80%とあったそうです。結婚前に保育士をしていた2歳の男の子の母親の言葉を読みました。子供をぶつならお尻より下 と決めていたのに、そのうちにほっぺて頭をぶち食ったこともある。私自身、子供が少しずつ嫌いになり始めていたのが怖かった。自分の体の中にある憐れみ深さそのものの働きをする指標に、やりぐのみしないで受け入れ、自分の血や肉を与えながら10ヶ月間抱き続けて生み出した子供なのに、殴ったり蹴ったりするとは一体どうしたことなのでしょう。それは母体という臓器自体が自然にそのように働いてくれたからであって、母親自身の心の営みではなかったからに他なりません。ですから子供を産み育てているから当然母性が備わっているはずだということにはならないのです。ですから母親は我が子を養い育てていくにあたって、まず自分のうちに母性を養い育てていくことが必要ではないでしょうか。母性とは自分の肉と血を分け与えて養い育てていくことだけではありません。どんな命でも減り好みしないで抱き続けることも母性の大切な特徴です。子供を養育する女性、たとえ自分が産んだ子供でなくても女性のこの特徴をよく自覚して養育に当たってもらいたいものです。どうして我が子が嫌いになり始めるのでしょうか。自分の思うような子になってくれないからでしょう。その時に子供は親が選んで決めるものではない、それでは品物扱いになる、人間はもっともっと大切なものでしょうというトーマスさんの言葉を思い出してください。自分が入学試験をしてこの子を自分の体内に宿したのではないということを思い出してください。母は子を選べません。しかしそれ以上に子供も母を選べないんです。でもどうしてこの子が私の子になったのでしょうか。どうして私がこの子の母になったのでしょうか。今日の聖書ですね、詩編の22編もう一回見てみましょう。この母の胎にある時からあなたは私の神。母の胎にある時からあなたは私の神。神様がこの母の胎内に私をお入れになったのですね。私を母の胎から取り出し、その乳房に委ねてくださったのはあなたです。神様がこの母の乳房を私にお与えになったのです。親子の絆は神様がお決めになったという信仰をやらした歌です。この神様はイエス・キリストを十字架につけてまでして罪深いこの私を救ってくれるほどに私を愛してくださっているあなた、神様です。この愛の神様が深い真実の愛を持って母とこの絆をお決めになったのです。 慈しみを持って子育てするには、愛の神様を心から信じる信仰が必要です。神様の愛に全幅の信頼を寄せるときに、自分の思い通りにならないことでも神様から与えられた恵みとして受けることができるのではないでしょうか。次のことは、私があなたを身ごもった時から、母が私を身ごもった時から私はあなたにすがってきました。母が私を身ごもった時から私はあなたにすがってきました。このあなた、これは母じゃないですよね。皆さん、母の体内に宿った赤ん坊が神様にすがっている、この言葉をどう理解されますか。神様、あなたが私のお母さんだと決めてくださったこの人が、私を本当に慈しみ育ててくれるでしょうか。神様、私のお母さんをよろしく導いてください。この言葉は無力の赤ん坊の必死の叫びを表していると思います。生まれてくるとき、これから大変お世話になりますと言って手土産を山ほど持って出てくる子供、赤ん坊なんかいません。母親を泣かせながら大きな顔をして大きくなっているように見える子供たちです。でも出てくる前に神様に必死に従いながら出産の時を待っている我が子の叫び、この詩の作者ダビデが歌っているんですね。このような感性を失わない時に、女性のうちに母性が育っていくのではないでしょうか。子供たちは神様につなげながら母の体内で10ヶ月を過ごしてきました。子供たちには神様により頼んで生きていく信仰心がもう生まれる前から備わっていると言えませんか。お母さんも神様に全幅の信頼を寄せて子育てをしていくならば、我が子の心にある神様への全幅の信頼がさらに養い育てられていくでしょう。そうしたら、あなたは自分の人生の役割を全うしたことになります。母の祈りは信仰のゆりかごです。大きくなった子はもう抱きかかえることができません。日ごとに祈り続ける祈りこそが我が子にとっての母の懐です。母の祈りに包まれて子は神様の信頼を深めていくのですね。今日のコラムにはね、伊藤美代子さんご自分のお母さんの佐藤について書いておられますね。自分の体の中に慈愛そのものを表す臓器が与えられた女性、我が子を愛せなくる時があると、それでもあるんですね。そしたら私たち男性はまして親であります。男女を問わず、私たち人間は自分の子や自分の母すらも真実に愛せない愛罪を 追うものだとつくづく思います。その罪が清められて初めて私たちは人と共に生きることができるようになるのではないでしょうか。その罪から救ってくださるためにイエス・キリストは十字架にかかって私たちが負うべき罪の裁きを代わりに引き受けて罪を許されて生きる命を与えてくださいました。愛する女性の皆さん、皆さんは憐れみ深いさを最もよく表す臓器を神様から与えられています。子供がいようがいまいとかかわらず、女性はその生き方の中で憐れみ深さを表すように神様は期待しておられます。どうぞ神様の期待に応えて荒みに満ちた世界を作り上げていく原動力になってくださいますように。皆さんお一人の上に神様の祝福が豊かにありますようにお祈りいたします。お祈りいたします。愛の神様、このように母の礼拝を守ることができました。感謝します。あなたはこの私の命をまず母の体内で育ててくださいました。さらに母の懐で養い育ててくださいました。その恵みを感謝します。親子の絆を私たちの思いを超えて神様が結んでくださっていることを感謝します。子育てに苦労しているお母さんたちを励まし支え祝福してください。老いた母たちに感謝と喜びと平安を満たしてあなたの身元にお召しくださいますようにお願いします。救い主イエス・キリストの名によってお捧げいたします。アーメン。